鎌倉税務署からのお知らせ。所得税等の確定申告。問い合わせ、鎌倉税務署。電話 0467-22-5591。 鎌倉税務署の外観の写真が添えられています。表があります。税の種類、相談申告の受付、納期限、振替納税利用者の振替日の順に読みます。税の種類、所得税及び復興特別所得税、相談申告の受付、2月17日月曜から3月16日月曜、納期限、3月16日月曜、振替納税利用者の振替日、4月21日火曜、贈与税、2月3日月曜から3月16日月曜、3月16日月曜、振替納税利用者の振替日、なし。個人消費税、3月31日火曜まで、3月31日火曜、4月23日木曜、表終わり。詳細は国税庁ホームページ、確定申告特集で検索へ。QR コードが添えられています。e-tax を利用して自宅のパソコンから確定申告。詳しい方法は国税庁ホームページで確認してください。こんなメリットが。申告期間中は24時間いつでも可能。源泉徴収票などの書類の提出が不要。5年間の保管は必要。還付金の受け取りが早くなる。申告方法。1、ID パスワード方式。申告する本人が顔写真付きの本人確認書類を持って税務署で利用者識別番号、ID と暗証番号、パスワードを受けてください。2、マイナンバー方式。マイナンバーカード、IC カードリーダーライターを用意してください。ノートパソコンを広げながら手元の電卓を見ている男性の写真が添えられています。注意、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した人へ、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるために確定申告をした場合、特例の申請は無効になります。控除を受けるには、ふるさと納税をした金額のすべてを寄付金控除の計算に含めて申告する必要があります。なお、ふるさと納税の寄付先が5団体を超えた場合も、特例の申請は無効となるため、控除を受けるには確定申告をする必要があります。申告にはマイナンバー、個人番号が必要。申告書の提出の都度、マイナンバーの記入と、申告者本人の本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。本人確認書類の例。1、マイナンバーカード、個人番号カード。2、通知カードプラス運転免許証、健康保険証など。介護保険関係について、問い合わせ、高齢介護課。介護保険料は社会保険料控除の対象です。支払った金額は公的年金等の源泉徴収票、介護保険料納付済額のお知らせなどで確認できます。介護保険サービス利用料やおむつ代は一定の要件を満たした場合に医療費控除の対象です。申告には医療費控除の明細書の添付が必要です。おむつ代の申告には医師が発行したおむつ使用証明書の添付が必要です。障害者控除対象者認定書が必要な人は、高齢介護課に問い合わせてください。医療費通知について、問い合わせ、国保健康課。健康保険組合等が発行する医療費のお知らせ、医療費通知などを添付すれば、医療費控除の明細書、の作成を省略できます。国民健康保険と後期高齢者医療保険は2月から3月中旬に2回に分けて医療費通知を送付します。初回は平成31年1月から令和元年11月分、 2回目は12月分が記載されますが、記載されていない分の医療費等がある場合は、領収書に基づき明細書を作成してください。税の申告 Q&A。 税の申告についてよくある問い合わせを紹介します。クエスチョン。昨年収入がなかったのですが、申告が必要ですか？市民税、県民税の申告が必要です。申告は国民健康保険料や介護保険料、保育料などを算定する資料になります。また、非課税証明書の発行には申告が必要です。ただし、同じ世帯のどなたかの税法上の扶養である場合は申告が不要です。クエスチョン。昨年は無収入だったので、配偶者の年末調整で扶養としました。ところが市役所で非課税証明書を取得しようとしたら、扶養になっておらず未申告でした。なぜですか？納税義務者の合計所得金額が1000万円を超えると、配偶者控除は適用されません。そのため、年末調整で扶養と記入しても、税法上の扶養から外れます。該当する納税義務者と生計をいつにする配偶者で収入のない人は、市役所で収入がなかった旨の申告が必要です。ただし、納税義務者が確定申告で、配偶者を同一生計配偶者として申告している場合は、申告が不要です。クエスチョン。パート収入はいくらを超えると課税されますか？また、扶養控除に入れる判定金額はいくらですか？給与収入が100万円を超えると課税されます。扶養の範囲は給与収入で103万円以下です。クエスチョン。年の途中に退職しました。その後無職ですが、申告は必要ですか？退職するまでの収入について申告が必要です。年末調整がされていませんので、鎌倉税務署へ確定申告をして、所得税の精算をしてください。クエスチョン。収入が年金収入のみの場合でも、申告が必要ですか？公的年金等の収入の合計が400万円以下の人は、確定申告の義務はありません。年金から所得税が転引き、源泉徴収、されている人が、医療費や生命保険料などを確定申告することで、所得税の還付を受けられる場合があります。クエスチョン。亡くなっていても市民税、県民税がかかりますか？市民税、県民税は1月1日に住民登録がある人に納税義務が生じます。1月2日以降に亡くなった場合でも、1年間の納税義務は消滅することはなく、相続人に引き継がれることになります。相続人の中から代表者を定めていただき、相続人代表者指定届を課税課へ提出する必要があります。クエスチョン。海外に転出する場合の市民税、県民税の手続きはどうなりますか？すでに課税されている人は、年の途中で転出しても市民税、県民税を納める必要があります。国内に居住している人を納税管理人として定め、納税管理人申告書を課税課へ提出する必要があります。今後転出する人は課税課に問い合わせてください。写真があります。説明。課税課の職員が机の上のモニターを見ながら電話で質問に答えています。説明終わり。